西安プレゼンツスタジオスモーキー、
西安プレゼンツポッドキャストスタジオスモーキー、 MC のカルロスです。
MC のマルコです。
今回はですね、ダンテさんと、ちょっとですねお話をしてまいりました。で、今回はですね、あの沖縄の、まあ、恋愛事情というか、
恋愛ですね、
そんな話をちょっとですね聞いてきましたんで、
ようやくちょっと我々らしい話になりましたね。
いや、意外とねこれね、あのすごい真面目な話になっちゃって、ノーエロだったんですけど、実はエロ、あの恋愛と言いながらもですね、そうなんですよ、すんげえ真面目な話なんですよね。で、沖縄ってあの、まあ、南の島なんで割と開放的な感じがしますんですけど、うんうん、意外とね、あのなんていうかな、真面目というか、なんかそんな感じがしましてね、すごく意外 な、 あの
な、ね、
印象を僕は受けました。はい、まああのね、あのダンテさんすごくあの話の上手い方なんで、まあ脳書き抜きでね聞いていただければ非常に楽しんでいただけるかなと思いますのでね。
どんな恋愛がそこにあるんでしょうか。
あるんでしょうか。まあ聞いてみてください。はい、どうぞ。
どうぞ。女性がですね、だからホテルというのとはちょっと違うと思う。本当にじゃあ白い色白の人を好きになったり彼女にしたいかっていうのは全然違う。
だから一種の憧れの
タイプ。そうかもしれない。だから女性の中でもやっぱ色白の人いいねとか、どんな人で対策してるのとか、やっぱ、ね、沖縄旅行の方でも来てたら色白の人見るとどんな人でこんなするのって、もう文化が違うじゃないですか、住んでるところが。向こうはあんまりしてないですけどって、ね、まさかって沖縄の人はよく言うんですけど、でももちろん沖縄に住んでなければそんなに気にしなくても焼きにくいじゃないですか。沖縄の人はどんなにガードしても焼ける人にやっぱ焼けるんですよ
ね。
そういう意味で女性からも色白がいいなって憧れとかあるし、だから男性でもそういう、もう一番聞くのは飲み屋でやっぱりそういう色白とか泣いちゃうとか、そういうのがやっぱりいいなっていうので行く人がいますけど、ホテルとはちょっと違うかもしれないですね。
ちょっとやっぱり色白のキャバクラの方が料金だけちょっと高めとか、そういうのあるんですか。
まあ僕が先輩に連れて行ってもらった時はちょっと高めでは
ありました。今日なんか見た感じじゃ1時間セットで4000円から5000円ぐらいですよね。
そうです
よね、はい、相場がなんかそんなもんですよね。
あ、もう全然生き慣れてる人はそれを交渉して、何人いるから、この客としてこっちは何人いるので女の子何人つけて1人3000円ねっていう交渉する、もう強者もいっぱいいます。
それはあの客引きでやるんですか。
客引きの時もありますけど、もう店でやる人もいます。店の店に来た時に、もう店入った時に 今から何人入るんだけどつけられないかって3000円で、大体もう3000円がその一番安くできるかできないかっていうのの線だと思うんですけど、僕が前に去年やる前は会社に入ってたので、会社の先輩たちはもう那覇で勤めてたので、お飲みに行ったら二次会をもう今日松山にっていう流れがあったので、その時にはもうすごい先輩がいて、もう3000円から上がるとかって言ったら今日行かないんです。もう後輩連れてきて、5人で来て、5人とか大体こっちの客2人に対して女の子1人をこの先輩の流れでつけるんですけど、だから5人ぐらいとか6人ぐらいだったら3人つけて、
なんか手配師みたいですね。
そうですね、だからすごい顔が広くて、キャッチの人たちももうこの人にもう名前で呼んで、なんだかなって呼んで、
すごいな。
それぐらい自分も初めてです。でもその時先輩まだ28なんですよ。でも風貌はすごい、もうすごいなんかちょっと年上とかみたいな見えて、しかももう堂々としてるので、すごい。もうただ歩いてて、実際その店に、あの先輩がここ行こうって言った店に行くまでに100メートルぐらいしか歩いてないのに10人は超えましたね、こっちから。名前で皆さんって呼ばれて、今日うちどうですかって言って、先輩が、ああ、じゃあ今この人数だから2人に対して女の子1人つけて3000円でなって、それ厳しいですよ、じゃあない、じゃあお前バイバイって言って、また今度なって、
すごいな。
そんなぐらいすごい人もいた。
どんだけ顔なんですか。
そうですね、僕は怖くてこんなにすごい人なのか。
あの、まあ、一番ね、沖縄の中でその繁華街、あの一番栄えてるのは那覇じゃないですか、はい、その那覇の中でそのいわゆる歓楽街というか、はい、さっき言われた松山、うん、あと
辻ですね。風俗というか風俗街、
風俗街が辻、
はい、
でいわゆる飲み屋街というのは松山。
そうですね、
これ2つはやっぱり
が大きい
ですね。
あとスナックとか、はいはい、そうなるとまた、 こですから、また別の場所があったりして、すいません、ちょっと自分の方がまだあんまりスナックを行き慣れて行ったことはあんまりないので、そういうのは、スナックはでも、そんなに。スナック街みたいなっていうのは、数箇所ぐらいあるで、あとは少しの10店舗ぐらいで固まってるのがあってするんですけど、
まあ、ちょっとね、対比する対象がね、はい、いいか悪いかちょっとよくわからないんですけど、まあ、ちょっとブラブラしてまして、僕も。だけど、例えば、札幌とね、
はい、
札幌、すすきのですね、ああいうところと比べると、那覇 のいわゆる繁華街とかっていうのは、うん、圧倒される感じがないんですね。すごくその、まあ、スケールもどちらかというとちっちゃいし、はい、割と狭いじゃないですか、はい、で店もそんなに派手じゃないし、まあ、おとなしめというか、これも意外と違和感があって、まあ、南国なんでもっとこう、なんていうんですかね、まあ、あからさまじゃないけども、はい、なんかトロピカルなんかあるのかななんて思ったんですけど、意外となんかそうでもなくて、
ないですね、
どっちかっていうとちょっとこう隠れてるというか、
そうですね、
あんまオープンじゃない、
ないですね、やっぱりもう自分も、この旅行で札幌行ったことあったんですけど、雪祭りを見て、実際そのすすきのところ もう自分で徘徊したことがあるんですけど、でもなんか雰囲気がもう全然
明るいでしょ、
明るいです、
好きのって、はい、であとなんかあからさまじゃないですか、
そうですそうです、
本当にあからさまでしょ、うん、でそれが意外とその沖縄那覇って
ないですね、
ほとんどないというか、
自分は初めて行った時にこの住んでいた時に、うんうん、もう全然イメージと違ってて、沖縄の辻っていうところとか見たらどっちかとも隠れて隠れて、
そうですよね、
はい、いう形がやっぱりあるの で、
ね、
それと比べたら なんだこの開放的なって、ね、
なんかこうちょっと陰にこもるじゃないですけど、
やっぱり意識的にはなんかやっぱりどっちかって言ったら悪いことをしてるっていう、やっぱこの働いてる人たちがどうというよりも、その周りとかやっぱりそういう意識にな
る、なるほどね、
でもだから仕事としていてもいろいろ話聞いててもやっぱりそこに全然行ってる人が多いんですけど、オープンではやっぱないので、やっぱ本当に飲みになったりとか仕事で先輩とかに会ったりとかで、あ先輩が俺行ったよって言ってるからお前行ったことないのか、じゃあおごるよとか、そういう流れはあったりするんですけど、大々的には
やっぱりやらないです、そこには触れないっていう、
そうですね、
なるほどね、そこは意外と保守的なんですね、
そうですね、だから少しもういいか悪いかって言ったら難しいですけど、僕はこれが悪いとは思わない、
まあまあそういうのあれがありますからね、
だからこれがもう少し、だからそれも観光の一つといえば一つだと僕は思っているので、だからそういう式の見習ってじゃないですけど、もう少し
大歓楽になれや
と、なっていいかなとは少しは思うんですけど、
これは僕も大ウェルカムというむしろいいなみたいな、いやだってそもそもそのさっきも話しましたけど、沖縄の女性っていうのはやっぱりこうすごく綺麗な人が多いわけじゃないですか、エキゾチックな感じがしてですね、で僕も今回ちょっといろんなことをまた行ってきたんですけど、はい、で会う女性は本当にね、そのエキゾチックなんて、まあまあ、黒色、何回も言うと黒い色で、もう気持ちなんですけど、本当にこうなかなかこう会えない、
はい、
顔立ちというか、で顔がちっちゃくてですね、スタイルが良くてみたいな、そういう女性が結構多くて、
そうですね、そう言われたらそうだ
と思う、なんかキュッと締まってる感じがするんですよね、だからそういう意味じゃそういう歓楽街というか、なんか売り物にするとすごくお客さんも来るのかなっていう気がします、ね、はい、いや言ったって東京から那覇まで2時間半ですから、
はい、
しかもパスポートいらないんで、そこからも来やすいんで、で便も多いですからね、やっぱ1時間に1本ありますからね、すすきの行く感覚で、札幌もだいたい2時間ちょっとですから、そう考えるとすごくロケーションもいいし、であったかいじゃないですか、もっと
快速
的になるかなみたいな思うんですけど、そこは意外となんか思った以上に保守的というか、コンサルティブなんで、なんかもったいないなっていうか、まあ下世話な話なんですけど、ね、Thank you.
あのやっぱり沖縄の人たちはだからその辻とかでもそうです、松山でもそうですけど、少し最近はこの風俗情報誌とかが前はなかったと思うんです
けど、前なかったんですか、
出てきてるので、それ見てても思うんですけど、やっぱり顔出しやっぱ、僕のイメージはスピードとかそういうところでもやっぱりいろんな探検から来てる人たちもいて、
あのね、スピードって実は他県あんまりいないんですよ。
そうなんですか。
はい、沖縄はね、ほとんどが、道内で、札幌出身の子が異常なぐらい多い。普通はですね、札幌市、当然ど真ん中にあるわけですよ。で、普通はその札幌市内の女の子は嫌がるじゃないですか。僕のデータなんですけど、2割5分が札幌出身ですね。はい、であとは他の帯広とか十勝、はい、の辺りですね、はい、あと旭川とか、あと、まあ、小樽、まあ、小樽は札幌から近いですね、要はみんな好きの目が出てくる。でほとんどがどうなるの、タウン系の方が逆にいないですね。
じゃあ、はい、だから自分、僕は思ってたのは、このだからそういう意味では、まあ、そういう文化的な違いとかのがあるかはちょっと分からないですけど、やっぱ風俗上司も最近からしかないですし、顔出しっていうのは基本なかったんで、
ないですよね。
で、顔を看板に女性の顔とか出してるとこあるんですけど、ほとんど沖縄の人じゃないんですよ。
他府県の人、
他府県の人が私たちここにいますよみたいな感じでやってるけど、実はいないとかがあったりとか。で今でも雑誌では少しずつ増えてきてるんですけど、今雑誌が出て もうほとんど手で顔を下半分隠してるとか、目線目を隠してるとかっていうのがやっぱとか、モザイクみたいな薄いかけてるとか、やっぱり顔出し NG っていうのがやっぱり、
ね、鈴木のとは真反対ですね。
だから少しなんかやっぱりそのやっぱりさっき言ったように風俗はちょっとなんかあんまり良くないっていうなんか流れがあるので、やっぱイメージなんですけど、まあ全然関係ないし、僕が前にメルトモしてた人で、まあ会ったことはないんですけど、北海道の女性がいて、昨日だったかどっかでちょっともうだいぶ前なのでちょっと分ですけど、風俗なのかキャバクラなのか忘れたんですけど、そういうとこ働いてる方で、まあ、全然歯を出してるよ、私この仕事で行ってて、
めちゃめちゃ出てます。
で僕はそれがすごい不思議でびっくりして、最初聞いた時はここではどっちかというともう本当に仲いい人とか、ちょっと今日会って話した人に顔を出すのを自分で働いてるとこってこっちで言わないよっていうのになると全然違ってて、やっぱここで本当に知り合いになって何かできたって仲良くなって、実はそこでキャバクラしてるよっていうのを分かった子もいるぐらい、全然基本そこで働いてる大きなのしないので、
いや、スキルはね、京和ビルっていうのがありまして、いわゆる桂、紀平にあの土地ですね、に平和の場、はい、京和ビルっていうのは 何個もあるんですよ、大何十京和ビルにあって、京和ビルの全部がキャバクラだったりヘルスだったりするんですよ、はい、で全部じゃないですよ、その京和ビルみんなそうじゃないですけど、中にはそういうビルがあって、そのビルの1階に入るじゃないですか、玄関に入るでしょ、そうすると、まあ、1階から8階まで全部キャバクラなんですよ。でその店のキャバクラのメインのキャストの女の子の顔写真ボーンみんな載ってますから、1階ですよ、はい、全部顔出しですよ、
全然ないです。
で好きの満足とかね、そういう雑誌で見ると、まあ、風俗雑誌ですね、はい、みんな顔出しいいですよ、基本。
ああ、その雑誌、旅行の時に気に入り買いました。その時には沖縄にそういうのなかったので、
はいはいはい、
売ってるんだと思って、普通にコンビニで買えたんで、
めちゃめちゃ売ってますよ、
ものすごくびっくりして、もう記念に買いました。
今わかんないですけど、そっちは僕の勘違いかもしれないですけど、今からね5、6年ぐらい前かな、ホットペッパーにキャバクラのページがあったんです
よ、
あったんですよ、あったんですよ。でそれがあれですよ、いわゆる道内科学と道外科学があって、で道内の人がそのホットペッパーを持っていくと道内科学で行けるんで、あったんですよね。今は多分ないと思うんですけど、
すごいですね。
それくらいね、その
沖縄もそういうのあった方がいいと思います
ね、 ですよね。産業として成り立つんじゃないかな、
確実にその産業の一部にはなってると思うので、やっぱり沖縄に旅行に来たり、やっぱ 変な話、仕事での、はいはい、沖縄の企業との仕事で来て、旅行をする中で、やっぱり中には、はい、あの接待の一つで、まあ、キャバクラは当たり前です、はい、もう当たり前のようにそういうのはあるんですけど、やっぱその風俗とかヘルスとか、はいはい、そういうのもあるところあるっていうのも、やっぱなんかそういう少しは、ね、こういうの観光とかっていうものの一つではなってるかなと思うんですけど、なんか大きなにしたらいい
のに、なんか明るいイメージがあるといいですよね。
僕はだから中学で教えてるので、生徒に、ね、こんなでは大きなに言えないですけど、逆に言えばもうこの子たちがもうだから本当にもう、もう卒業して全然やって、今でももう本当にもう二十歳超えてやっぱ交流ある子たちいるんですよ。で、やっぱ手枕とかでも働いている子もいるので、そういう子たちに言ってももう別にやってることを本人が思うなら自信持って持ちなさいって僕は言うので、実際中学の時には話せなかったことが大人になってこんなだよって、先生はこういう意味で君たちも教えてたんだよっていうのを話せるので、それでやることによって何が悪いというのは全くないじゃないですか。本人たちが選んで、まあ、事情があってどうしてもっていうだけはまたちょっと話から話あれは変わってくると思うんですけど、本人がやりたかったから選んだっていう道に対してはやっぱり本当は少しはなんか言いたいところはあるんですよ。中学生で将来キャバクラやりたいっていう子に対してはやれって言いたいことはあるけど、さすがに言えないですよね。
まあ、
で本当にそういうぐらい僕に言ってくれる生徒たちは僕を信頼してくるので、その僕がごめんなさいに出したらそこしかないと思うんですよ。さすがに難しいんですけど、ただ否定までは行くなとは 言わないので、僕はただあそれもいいけどこういうことの仕事とかも他も考えなさいって言って、僕にしても勉強して自分の中で何ができるかそういうのもしっかり持ってから考えなさいっていうふうにして、だから中にはもちろんそういうところは良くないっていう先生もいます、いっぱいいます。僕はそれを良くないって本当に絶対行くなっていう方向では僕は持ってきたくないので、ただだからといって行けっていうのも本心で本人が決めたら行けって言って、僕個人としては行ってもいいかなと思うんですけど、さすがに
教師の立場の中で
言えないですからね。だからそれだったらそれは悪くないけど、じゃあしっかり勉強して、ただそこって今あるし他に夢がやっぱり違うところが行きたいっていう時にもうそこで決めたらなかなか行けないので、それで勉強しなさいよって、それで全部やって頑張った上で君がそこに行くならじゃあ大人になって連絡くれれば先生お客で行くよって話がする。
なるほど、お客で行くよ
と、はいはいはい、さんとお待ち頑張ってるの見に行くからなと思いますけど、それをもうすぐゴーサインはできないので、まあ、それをやるでもまだ勉強も頑張って他の面も見ていっぱい見てやり考えなさい、う
ん、そういった意味で沖縄の、ね、まあ、恋愛事情というか、はい、まあ、またちょっと鈴木の札幌の例に出して申し訳ないんですけど、札幌って初婚年齢低いんですよね、はい、でもっと言えば初体験する年齢も、うん、あのね、全国統計で多分一番若いんですよ、札幌が。でその分ね、離婚する率も高くて、ね、これもちょっとどっかで聞いたデータなんですけど、3組中2組が離婚する割合らしいんですよ。分かんないですよ、ちょっと僕の記憶違いかもしれない。ただ本当にあの僕の身近にもすげえ札幌の女の子って離婚してるやつがもう本当に多いんですよ。めちゃめちゃ多いんですよ。むしろその何年か前に結婚し、未だにまだ結婚生活続けてるやつの方が少ないぐらい、圧倒的に少ないぐらい。パーセンテージ言ったら10組いたら8人が離婚してるぐらいのイメージ。
多いですね。
それぐらいのイメージで、もちろんシングルマザーもいるし、で要は何が言いたいかというと、そのすすきのの街が、要はそういうシングルマザーだったりとか、まあ、そういう人たちの受け皿になってるっていうのが結構あって、まあ、要はある意味では簡単に稼げるし、まあ、ある意味ではセーフティネットになってるわけじゃないですか。何かですね、確かに北海道の経済はあんま良くないので、道内の人が対象だとなかなかお金にならない。でコンビニだって今600円とかでバイトの時給がね、それがでも、まあ、好きにちょっと行けば道外から来るお客さんが対象になるわけで、そしたらまあまあいいお金になるわけで、沖縄って初婚年齢というか、どんなもんなんですか。
初婚は多分低いです、ね、低いと思います。で自分の知ってるとかでも、もう全然若く本当にもう高校の時にもう子供とか はあ、卒業してもすぐ結婚したとかもう全然いるので、
その感覚値で全然いいんですけど、はい、例えばクラスに、まあ、40人ぐらいですか、
はい、
40人いると、まあ、男女20人ずつしましょうか、20人ずつ、20人ずついるとして、どれくらいがその高校を出てすぐにみたいな。
そうだとちょっと割合って言ったら、さっきの北海道ほどではないと思うんですけど、
成人式迎えるまでみたいな。
一応自分の、はい、自分の同窓会とか、そういうのではやっぱ、そういうの割合では少ないですよね、そういうことで早いのは1割とか、やっぱりそれぐらい、
1割でも多いわ、
多いですか、
めちゃめちゃ多いわ、
20人中2人、
多いしょ、
2人は少ないかな、もっと、
もっといます、
もう少し、じゃあ、もう少しいますね、2割いかないでもしも、
いや、めちゃめちゃ多いじゃないですか、
多いですかね、
多いっすよ、
やっぱり1割超えてるから、そんぐらいはいますね。まあ、20人いたら 2,3 人は
絶対いる
割合だと思います。これはまあ世代とかも分からないですけど、自分の世代はそのぐらいだと思います。で逆に今の子たちで考えると、やっぱ聞くと、まあ変な話、先輩とかそういう話聞くと、もう全然中学でも中3なのに妊娠してっていうのも中には何か聞くので、そうしたらもう割合的にも高校生で高校を辞めたとか、一番やっぱ割合のは中学卒業して高校行かないで仕事だったり何だったりとかする子たちは割合多いです。やっぱり子供、女の子とかは、
あの中卒で仕事って沖縄で何か、はい、何をやるんですか。
はもうちゃんとした転職っていうのは女の子は厳しいです、うん、やっぱりバイトが中心で、男はどこ土木とかそういうのはまだいるので、やっぱり地下仕事とかそういう体力的にあれば、まあ、仕事とかでもそれってもう若いうちだけって言われるんですか。逆に言えばその若い方がやっぱり仕事時にはできるので、そういうのが使いやすいっていうのもあると思うんですけど、だからそういうのもあって自分から選びさえしなければ、あと体力に自信がある、はい、男の子だったらもう中学卒業して、もう仕事をやろうともすぐできる環境はあるんですけど、だからそれもあってやはり避けた初婚っていうのもあれは、年齢も大体はあるでしょ、男の方がもっと年齢はいってます。やっぱ高校ぐらいとかその世代で女の子が子供ってなった時はやっぱりその
人たちぐらいとか
相手はそうやって仕事はもうしてる人とか多いですけど、中には同級生とかそういうのはいるので、これはちょっと僕としてもただあれ見たら性教育とかっていうのもあるの、これは何ですか、日本的になのか、僕が沖縄で感じてるのはこれもう少しちょっと性教育した方がいいんじゃないかっていう思うところはあるんですよ。
ただね、まあ、僕の周りだけかもしれないんですけど、最近の若い衆ってその辺も結構しっかりしてて、望まない妊娠をちゃんと避けてるイメージが結構強いんですよね、その男女関係なくですね、なのであんまり僕の周りじゃないんですよ、僕の周り直接的じゃなくてもですね、僕の知ってる若い衆の同級生とかでそういう例があるのって聞いたらあんまりないですよね。例えば高校出てすぐね、子供ができたとかやつは、確かに高校出てすぐ結婚するかするんですけど、じゃあ結婚しないでできたから結婚する子が多いかというと、少なくとも、ここ数年ないっすね。僕の中でちょっと付き合いがあるんですけど、まあないっすね。で、まあ成人してからでも、やっぱり割とこう、分かってそういうことになるやつはいるんですけど、分からないでできちゃったってあんまりいないんですよ。
それだと沖縄は逆になるかもしれないですね。沖縄は子供がいないで結婚っていうのが割合は少ないです。
できちゃって結
婚が多いです。でも昔からあるのかな、そういうの聞いてるんですけど、もう子供ありきで、だから結婚するイコールもう家庭、子供もっていう流れが基本らしくて、だからもちろんまだ子供もいないけど結婚って言っても、でももう本当に夫婦だけでっていうのはやっぱり 変なし、なんか僕らが同じ沖縄の友達とかで言うと内地文化って言い方したりするんですけど、もう結婚して子供はいらないよねっていう人たちが沖縄にとっては珍しい。
珍しい。
そういったら結婚しないで恋人同士で仲良くいるっていう方が多いと思う。
なるほど、ね。
だからもう結婚って言ったらイコール子供。
家庭を。
はい。だからもう年配者になると結婚するってなったらいつまでなのっていうのがもう当たり前
いるんでしょ、
はい、流れ。
そうなんです
か。やっぱりそれが逆にいずれも子供をある意味ちょっと問題って言ったらあれですけど、やっぱもう子供欲しくて結婚して、もういつも子供だってなってるけど、なかなか恵まれないところ、二人は望んでるけど恵まれないときに、やっぱり親戚からするいつ子供作るのっていうので、
辛いですね。
だから言ってる側も悪い意味で言ってるわけではないんですけど、どっちかというと望んでないの子供もいだから子供いて当たり前、結婚は子供いて当たり前っていうのがやっぱり。文化があるので、いつ作るのっていう流れがちょっとある。
そういう意味ではまだそのどうですか、大家族的なこう沖縄の人のイメージがあって、おじいちゃんのおばあちゃんがいて、でそこにまあ夫婦がいて、で子供がたくさんいるイメージが結構強いんですけど、まだそういうの根強くなんか家族式というか。だからまだ残ってるんですよね。
だいぶ減ってますね。
やっぱり減
ってる。はい。田舎で一緒にっていうのもあるんですけど、でも大体はもう長男とかでもやっぱり家を出て、やっぱりまあ、ね、沖縄から出て内地で仕事してそこで結婚っていうのだったらもちろんそうですけど、そうじゃなくても一人独立してもう結婚はするけどすぐには戻ってこないでっていうのもあるので、だから子供がまだ小さいうちは本当にお父さんお母さんと子供で生活している
全然います、
ね、家族が増えているので、だから逆を言えばおじいちゃんおばあちゃんがいるところで最近増えているのが今度は母子家庭、父子家庭、どっちかというのも結婚ちょっとうまくいかずに離婚したから戻ってきておじいちゃんたちと住んだっていうのが、もう割合ですけど僕が教えてて生徒の中では増えてきてる気がします。だからもう両親も普通に、ね、一緒にいておじいちゃんおばあちゃんもっていう割合が減ってきて、今度はおじいちゃんおばあちゃんいるよ、一緒に住んでるよっていう子たちはお父さんかお母さんかどっちか離婚してるとかっていうのが割合がどんどん増えてきてるんです。だからどんどん
割と離婚、まあ、早くね結婚するってことは、まあ、そんだけ離婚する確率も多分同時に増えてくるんですけど、はい、まあ、離婚率も高い、うん、
高いですね。
さっきのちょっと話になっちゃうんですけど、札幌だとね、いわゆるシングルマザーとか、まあ、離婚してね職がちょっと見つからない、自分で取っていかなきゃいけないっていう子は割と、まあ、本当に気軽にやっぱ夜の世界に行くんですけど、はい、まあ、行ってまた辞めてまたすぐ戻ってきたりなんかするんですよね、まあ、要は維持か維持後なんですよ。沖縄はその受け皿ないですよね。
一応そうですね、もう全然そうこの好きなとかと聞いてイメージでは少ない
ですよね。
でもこの風俗とかでやっぱ働いてる人は中には結構いるみたいで、やっぱりこのあるってシングルマザーなのでやってるよって、だからちゃんと資金貯まったら子供も大きくなるまで、だから小学校入るまでにはもう簡単にやめてちゃんと仕事するとか、まあ、ちっちゃい頃だからまだ今仕事が見つからないのでっていうのがあるんですけど、もう風俗というよりキャバクラは多いみたい
です。そうなんですか。
だからやっぱり自分は主体であんまりキャバクラはそんなに行かないんですけど、なんかお金払って僕は話が好きなので、もう逆に僕が接待してる時が結構あるので、
分かる気がする、
分かります、で同じ感じするのがあるので、だから僕は自分からキャバクラに行くことは絶対ない。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。